桜川マキシム
やろっていう話をせえよ。
はい。それと全く同じ構図のことがアメリカと北朝鮮で起こったじゃないですか。
うんうんうん。
例の映画の件ですよ。
うん。
あれも、まあ、宗教ではないですけども、うん、一応国の元首を風刺されれば、そりゃ その国の国民プライド傷つけられますよっていう、たとえそれがどんなやつであってもね、一応。
そうあれは僕素直にあの映画自体はムカつきますもん。
で、あれ作ってあんなことになって攻撃されましたって、僕たち悪くないですって言って、いや、それは筋通らんやろって話じゃないですか。
あの時オバマが言うべきやったのは、
はい、
我々にはあの映画を見て、なんやこの映画、はい、他の国のことバカにしやがって、クソやなこの映画っていう権利があるんだっていうやったらわかるんですよ。
うん、批判する、まあ、批判というか批評する権利と言えばいいんですかね、うんうんうん。批判だとまずいから、日本語だと批評になるのかな。うんうん、まあ、する権利があるっていうのは正しいですよね。
うん、
あるいは我々はあれを見てどういう文脈で捉えるかを冷静に判断する必要があると。
うん、
あの映画が、
うん。
っていうことぐらいは言ってもよかったんじゃないかと思うけど、映画を公開しろというメッセージだけを言ったかのように日本で報道されてるのもなんかちょっとムカつくと思うんですよね。
うん。いや、まあ
ね。で、こう考えると、
うん、
その、まあ、領の東西とか場所を問わず、うん、似たような仕組みというか枠組みの中で似たようなことが起こってるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
これが実はちょっと触れたいなって僕は思うところなんですよ。
いや、僕もそこはありますよ。
まあ、今、ジャスさんが言ったその何か人のプライドだったり尊厳だったり、
うん、
そういったものを、まあ、傷つける行為ですよね。
うん。
が、すごくこう、簡単に溢れてる気がするんですよ。
簡単にできますからね、今ね。
まあ、作るのも簡単だけど、あとはそれが、こう、インターネットとかいろいろなものがあるので、すぐに世界中に広まるじゃないですか。
うんうんうん。
と、その世界に生きている人間として、そういった情報をどう、まあ、コントロールって言うとおかしいんですけど、
うん、
誰がいつどこで見てるかわからないっていう、去年2014年日本で流行ったあのバカツイッター問題と同じようなレベルが、
バカッターね。
ことが世界中で必要なんじゃないのっていう。
そうなんですよね。だから僕、この間びっくりしたのはね。
はい。
その今回のそのテロの話をね。
はい。
うちどうですか、メッセンジャー的な人が専属でおるんですよ、
はい、
うちの会社、
はい、
書類持って行ったり、
はい、
取りに行ったりする、
はい、
まあもう定年終わった後のじいさん二人なんですけど、
なるほど、要はそのドキュメントだけの実際のコピーとか、
うん、
ソフトコピーじゃダメだからハードコピーのまあ実物が必要って場合はありますよね、印鑑ついた本物が必要っていうことが、
やれ小切手持っていくとかね、
はいはいはい、
うん、そういうだけのやつ。
はいはいはい、
のために、まあまあ結構、うちの商売それが多いので、二人ほどおって、その二人が喋っとったんですけど、
はい、
そのテロの話になってね、
はい、
あれやな、イスラム教徒っちゅうのは、気違いやな、って言うてたんですよ。
はい、
僕びっくりしてしまって、
はい、
ようそんなこと言うなと、
はい。
え、全体なの？全員なの？あなたの言ってるのは全てなの？あの、ボコハラムとかにさらわれて殺されてるイスラム教徒とかもいるけど、あの人も含めて全員気違いなの？って言うたろかな思ったんですけど。
まあ、喧嘩になりますね。
うん。そういうこと平気で今言うようになってきてるでしょ。
いや、昔も言ってたんですよ。
言ってましたけど、昔は、もっとオープンじゃないとこで言ってた割合高かったじゃないですか。
そう。だからせめて居酒屋レベルとかね。
そう。で、居酒屋でも、その、政治と野球の話はするなとか言ってたじゃないですか、宗教と。
はい。
うん。もうそれがどんどんダダ漏れなってきててびっくりしてしまって。
その、誰かが見てる、誰かが聞いてるっていう、感覚ってすごく薄れてますよね。
うん。だから、ジジイのレベルでそれですからね。
うん。
うん。いや、だから僕、宗教を批判する発言って多いじゃないですか。
はい。
僕、他人の宗教を批判してる発言に対して違和感を覚えることがすごくて、
はい。
君ら宗教とかそういう信仰に対して向き合った上で言ってるかって思うんですよ。
まあ、僕もいろいろ思うんですけど、まあ、宗教というよりも、もうちょっと、大きい概念で倫理観みたいなものって言えばいいんでしょうかね、うんうんうん、道徳観というか、まあ宗教もそのいろいろな要素を含んでますけど、その中には一定の倫理観とか道徳観を人に教育するっていう機能もあるじゃないですか、う
ん
う
ん、まあありますね。
で、そういうのがなんか希薄になってる気がするんですよ。
うん、うん。
その、例えば日本人、宗教は信じないかもしれないけども、うん、まあ、ね、八百万の神がいて、誰かが必ず見てるとか、うん、それに近いことっていうのを、うん、インプリンティングされていた部分ってあるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
お天道さんは見ているとか、
うん、
まあ、デルタブルースは天の道を生きているとか。
すべてを司ると。
そうそう。ちょっと、カブトを見てるとついつい出ちゃうんですけど。
だからもうちょっとしたら、あの、デルタブルースさんにそっくりやけども、変身するとちょっと色の違う人とか出てきますよ。
あ、出てきます。あるいは、なんか、あの、ミヨーンってなって緑色に変わっちゃうかもしれないですけど。
あの、デルタブルースさんの妹さんの背中から羽生えてきたりしますよ。
妹はいないですけど。
お風呂入るときすっげえ邪魔。
妹はいないんだけど、ちょっとできる悪い弟がいるから、あれがワームかもしれないですね。
めっちゃ足早いですよ。
あ、まあでも、身内とはいえワームだったら殺すしかないですね。
で、こういうのも挟んでいかないとね。
そう、ちょっと話が固くなっていっちゃうんで。結局何か、その、誰かが見てるっていう、自意識の、まあ、変化というか、うん、まあ、外から自意識を、その、どう捉えるかっていう、自分という人格をどう分格化したり、他人格化したりっていう、ところを、
うん、
まあ、基本的には、倫理とか道徳っていう言葉に置き換えながら、人に迷惑をかけないとか、
うん、はいはい。
コミュニケーションを取っていくっていう術を、うん、まあ、基本的に人生という中で OJT で学んでいくわけじゃないですか、まあですね、今時の言い方をすれば。
はいはいはい。
でもそれが、その上の世代からどんどん崩れていってるから、
うん、
上の世代が崩れると教育する側にないから、教育される側にも伝わらないっていう悪循環になってる気がするんですよ。
びっくりしますよね。
はい。
いや、やしね、だから、いや、その、まあそういう意識があったとしてもですよ。
はい。
例えば宗教を批判するのって、
はい、
ちゃんと把握してからにしようぜって思うんですよね。
ああ、日本人だけじゃなくてもうどこでもそうなんですけど、うん、そのそういうところってみんな表面だけを見てすぐに批判したがるじゃないですか。
うんうんうん。
あれが怖いんですよね。
うん。で、まあ僕もそのこういう収録の中でね、
はい、
ちょっとまあ飛ばし気味に言うてる部分ありますよ。
はい。
あって、まあそれを聞くと僕がすごくもう宗教全体をただただ憎んでいる人という風にも聞こえるとは思います。
あ、違うんですか？
違いますね。
あ、わかりますけどね。それはもうわかりますよ。
うん、
はい、はい。
だからその、例えばあの宗教なんて全部ね、もう社会的な役割を終えてるんですが、滅ぼすべきです。で、僕は言いますけど、
はい。
あの、一回も誰からも聞かれてないですけど、
はい。
じゃあもう今すぐ滅ぼした方がいいんですねっていう質問に対しては、
はい。
早くて300年長かったら1000年単位で滅ぼす形になるでしょうねって言いますよ、僕は。
ああ。
それぐらい時間かかる話だと思いますよっていう。
まあ、桜川マキシムのスタンスで言うと、こう、うん、まあ基本的にアカデミズムっていうのが一つのテーマにあるじゃないですか。
うん。
と、宗教をアカデミズム的に考えたときに、
うん、
宗教の中で、僕はそのさっき言った道徳とか倫理に関する観念っていうのは、形を変えて、うん、まあ、残さなきゃいけないと思うんですよね。
あ、僕はね、もともとね、そこの話が嫌いなんです。
ああ。
宗教っていうものがあるから、
はい。
そういったものがないと、
はい。
人間って倫理みたいなところが、こう、うまく機能しなかったりするよねっていう話が嫌いなんです。
ああ。
いや、合理的にちゃんと捉えればいいじゃないですかと。
うん、うん。
人をなぜ殺してはいけないんですかってすごく難しい質問ですよねっていうやつ。うんうん、お前、一回でも真剣にその話考えたことあるかって思うんですよ。
あ、
じゃあ、まあ、僕は子供にからなぜ人を殺してはいけないのって言われたら、
はい。
あ、じゃあ、人を自由に殺していい社会っていうのがあるとしたらどんなものか想像してごらんと。
はい。
それが機能すると思うかと。
はい。
それが機能しないなって思うんやったら、そうならないようにっていうことで出来上がったルールなんだよで、ええやん。神が言ったから人を殺してはいけないじゃないでしょっていうのを、みんながわかるように話をしていかんといかんよねっていう。
難しいですね。
難しいんです。すっごく難しいんで、
はい、
すぐにはできないんです、
はい。
何百年もかかるし、何千年もかかるし、もっとかかるかもわかんないんですけど、それをしていかんとあかん。
はい。
っていう状態のことを僕は、宗教はもう社会的な役割はもう終えてるから、
はい、
滅ぼさんといかんって言ってるっていうだけなんです。
あー、ジャスさんが言いたいことはわかりましたね。
もうだからそこの理由付けをするだけの知能は人間は持ってるんだから。
はい。
それをどんどん進めていかないといけない。
はい。
っていう話です。
なるほど。
うん、僕で、ね、そのね、はい、宗教を使わないと社会が うまくまとまらないよねっていうのの、
はい。
その一部の人たちをすごく見下したものの言い方が僕大嫌いで。
ああ、なるほど。
うん。
まあ僕もある程度その、ちゃんと理屈付けで考えてるんですけど、うん、僕、そのちゃんと理屈がある上で、ちょっとね、ジャスさんとは違うアプローチで宗教っていうのを捉えてます。
うん。
っていうのは、今のジャスさんのお話だと、まあ、うん、ある程度社会というものを、プログラミングというかシステム化して、うん、その中で合理的に制度設計とか、いろんなものをこう、組み上げていこうっていう発想だと思うんですよ。うん、あるいはカスケードダウンしていって落とし込んでいく。
だまあ、さっきのはでも、人を殺す殺さないの話だけなので、まあ、その社会はっていう話になりましたけど、まあ、もちろん細かいことはもっと人と人との関係性ですよ。
はい。
うん。
で、結局そういう中に、こう、コミュニケーションとかいろいろなものを、こう、織り混ぜていって、うん、一つの、まあ、社会という図面を描いていくっていう考え方だと思っていいと思うんですけど、うん、僕、全く逆で、
うん、
そのシステムっていうもの自体をもっと限定的にした方がいいと思ってるんですよ。
うん。
と、限定していった中でできてくるこの空白部分をどう埋めるかっていうところが、
うん、
実は宗教とか、その道徳観とか倫理観とかっていうものが、本当はそこを埋める役割を持つんじゃないかって見てるんですよね。
うん。
要は、社会全体に起きるシステムの占める割合を大きくするか小さくするか、うん、まあ、国で言えば大きな政府、小さな政府みたいな考え方に近いんですけども、
うん。
これって多分結論は出ないんですよ。なぜなら世の中が、
その話って僕の話と何ら
変わらないんですよね。
変わらないですよ。
そうそう。だから言ってることのテーブルに乗ってることは一緒なんですよ。あとは、じゃあ、大きい方がいい、小さい方がいい、どのぐらいまでがいいのか、どこら辺が理想的なのかっていうのはまた次の一つ上のステップの僕は議論だとは思うんですけど。
違うんですよ。僕が言ってるのはね、はい、そういうその、間を埋めるものの話をするときに、
はい、
神とかそういう嘘を言うな言うてるだけなんです。
ああ、僕は逆なんですよ。あえて神とか、その民族学的な意味で言うと、妖怪だとかなんだとかっていうのは、必要だと思ってるんですよ。うん、
なぜ必要なんですか？
なぜなら、すべてを、
うん、
そういう、科学的に捉えるっていうことが、必ずしも合理的ではないと思ってるんですよね。
いや、合理的ですよ。いや、どっかに嘘が混じると合理的ではなくなりますよ。効率的かもわかりませんけど、合理的ではないですよ。はい、
おー。
僕、効率よりは合理の方が上やと思いますよ。
ああ、なるほど。僕は逆で、効率。
もっと言うとね、そういうところの小さな嘘を見過ごしていくと、はい、新興宗教とかにつながりますよ。
まあ、新興宗教っていうとまたちょっと極論になっちゃうんですけど。
その、どういうんですかね、合理的な思考っていうのが、
はい。
そういう、まあ、ほら、まあ、神さんも見てはるからな、
はい。
みたいなことを言う人がいる。
はい。
ある一定数いる。
はい。
じゃあ神様っているんだっていう人もそこから出てくる。もっと言うと、はい、これは、なんか細かいことでなんか違和感があったけど、まあ、これは何かがやったんやろう。
はい。
っていう。するとそこから先進まないじゃないですか。そういうね、いろんな波及的なね、その、はい、合理的でない思考の方にね、振り幅を持たせる作用っていうのがね、そういう、なんか、ちょっとした妖怪やお天道さんや神さんやみたいなところから出てきよるんですよ。
はいはいはい。
僕そういうのはね、ちょっとずつちょっとずつなくしていかんとあかんと思うんです。
ああ、僕は。
で、それはちょっとずつしかなくならへんとは思いますけど、いつかなくさないと。
ああ、なるほど。
僕だから、サンタクロースの存在みたいな話って、信じてる子供って可愛いよね。はい、可愛いけども嘘やでっていう。
はい。言いたいことはわかります。
うん。それ、だから、二十歳になってそれ言ってるやつおったら、痛いっていうのを、じゃあなんで5歳やったら OK やねんっていうとこ、お前答えれんのかって話じゃないですか。
はいはいはい。
うん。
で、いや、実は例えば神がいるっていう話になった時に、もちろん神はいるかいないかっていう議論とは別に、
うん。
神がいるという仮想現実の中で、
うん。
例えば、信仰宗教だったりっていう、まあ、うん、まあ、宗教って言っちゃったら極端かもしれないですけど、新しい思想や発想だったり、
うん、
例えば神がいるっていうことを前提に絵画、美術みたいなものが生まれてくる余地もあるわけで。
うん、それはでも、副次的なものもええとこちゃいます？
でもその副次性の中に、
うん、
新しいそのものが生まれてくる発想のヒントになるっていうことは歴史上多々あったわけじゃないですか。それが良い方に左右する場合もあるし、悪い方に左右してる場合もあるんですけど。
うん。
ということは、ある程度の、その、余地を残すっていうことは、僕は、人類の歴史上は、
それね、僕ね、人間の想像力を低く見積もりすぎやと思います。
だから結局、その、想像力って何かの、うん、その 100% 自分の中から生まれてくることはないじゃないですか。何か、い
や、もちろんそうです。
外から詰め込んだものとかがあったりして、それが何らかの刺激を受けて、こう、組み合わさったり変形したりして、新しいものが出てくるじゃないですか。
うんうんうん、
その時に、頭に、そういう、ちょっと 変かもしれないけど、うん、宗教世界のことばっかり詰め込んでるやつに、
うん、
がいて、仮に。で、そいつになんかちょっと別の刺激与えたら、うん、思いもしないなんか美術作品作ったとかっていうこともあり得るわけじゃないですか。
だから、ね、それはね、僕ね、思考というものと切り離して捉えることができると思うんですよ。
ああ、僕ね、そこまで人間って合理的になれるのかなっていうところが。
僕ね、はい、僕自身の話しますけど、
はい、
僕宗教的なものの話とか、
はい、
あ、例えば宗教的な物語を作りましょうみたいな話した時に、はい、圧倒的に平均的な人よりできる自信あるんですよ。
ああ。
それは思考の中に宗教的なものがあるからではなくて、単に知識が多いからなんです。
知識？
で、もっと言うと、その宗教にとどまらず、いろんなフィクションのものを取り込んでいる、取り込んでいることと、その宗教的な思考っていうものを行うっていうことって、全くの別なんですよ。
なるほど。
そういうね、その文化的にその、何ですかね、いろんなところに波及していく、
はい。
その、こういう様式がとか、
はい。
そういったところに、まあ影響を与えたのは事実やと思います。はい、ただ、そういうところの素地となる部分と思考の部分って切り離せますよ。
どうなるかな僕は。
だってそれガンダムどっぷり見てると思考がガンダムの話の通りになってしまうかいうのと同じやと思いますよ。ほんまにジークジオンって言い出すのかっていう。
いや、そうなんです。まあ、それもある、そういう、そこまで僕も勇気はないんですけど、うん、その反面、うん、
それってね、結局、そのフィクションと現実を混同する話だと思いますよ。
ああ、僕はでも、あえて、その、うん、フィクションとノンフィクションを、うん、がこう混在する世界に行くことによって、その芸術的な世界を高めようとしている人たちっても事実いるじゃないですか。
うん、それはね、相当に特殊ですし、自らの選択で行うべきだと思いますわ。
だからそうなんですよ。だから、そういう、ただ、だからそういう人がある程度、その多数である必要はないんですよ。少数でいいから、うん、ただ確実に社会として、包摂できる、容認できる、受容できる部分を作らないといけないというふうには思うんですよ。
僕ね、だからね、これ昔にね、ツイッターでね、
はい、
こんなこと言うてる人いましたよと、
はい、
僕に教えてくれた人がいるんですよ。
はい、
あるネットラジオの方が、
はい、
これ多分ジャズさんに対する当てこすりちゃいますかと、
はい、
で何書いてんのかなって思ったら、僕がその宗教的な話をアップした後、
はい。
に、ツイッターに、宗教と文化って結びついてるもんやから、そんなに切り離せないですよね。
はいはいはい、
これ多分、ジャスさんに対する当てこすりちゃいますかって言って、書いてはったんですよ。
はい。
で、僕も確かに当てこすりかなって気はしました。
はい。
しましたし、俺の話聞いてて、それを言うと俺がギョッとなると思ったんって思ったんですよ。
はい。
いや、宗教と文化は非常に密接に結びついてますから、切り離すのは相当に難しいですから、相当に労力と時間を要すると思いますけどねって思うだけやけどな。っていうか、思ってるけどなって思って。う
んうん、その文化っていうものを、まあ、歴史的にこう時間的にここまで積み重ねてきた中に、宗教っていうものが果たした要因っていうのは大きいんですよ。
大きいです。現在のその、例えば、話し言葉の中に含まれてる要素なんかでも、
はい。
宗教の要素って大きいから、はい、やれ僕はご冥福をお祈りしますって言われへんのしんどいなみたいな話してたわけですよ。
はい。
しんどいんですよ。
はい。
僕ですら。
わかりますよ。
うん、で、でね、その、はい、別に僕その宗教っていうものを、その、はい、例えばなくす方向に持っていかないといけないって言ったときに、
はい、
そういうその宗教的なものの遺産であるとか、文化的なもので残ってる分も、全部焼き払ってしまい的な文化大革命的なことを一切言う気はないわけですよ。
まあ、粉飾工事みたいなことをする気はないということですよね。ない
ん
ですよ。
それはちゃんと記録として残して、例えば、はい、やれ今現代ではちょっとなかなか再現するのが難しくなった技術であるとか、
はい、
そういったものはむしろそのノウハウ的なところまで含めて全部残していかないといけないなっていう立場なわけですよ。
はい、はい。
で、
はい、
そういうものさえしっかり残しておけば、後でその宗教にハマっていたとか、はい、宗教に帰依していた人がどういう精神的なプロセスであったかっていうのも後追いできるし、
はい。
そういうのは後追いできる状態にならないと、後の世の人は批判もできないじゃないかって思うぐらいですから。
そうですね。うん、
だからそれさえ残っていれば、
うん、
別にその思考の部分に、その宗教的なものを、残す必要って全くないと思うんですよ。
その通りですね。今のそのジャスさんの言葉を聞いてて、あ、そうかって思ったんですけど、うん、その、ジャスさんは哲学、うん、まあ、例えば哲学でも何でもいいんですけど、
うん、
そういう思考とか思想って、
うん、
積み重なってるものだっていう認識があるじゃないですか。
あります。全身的というか、
はい。
少しずつ少しずつ人間って賢くなってるもんだと思います。
で、それは、例えば、表面に出てる一番新しい考え方とか思想とかの下に、積み重なってるものがあって、時にはその表面の一番新しいものを理解するために、古いところから その掘り起こしていかなきゃいけないことがあるっていう認識が多分ジャスさんの中にはしっかりとあると思うんですよ。
うん。
ただその世の中のまあ、本当最近の人たちはその表面だけ追っとけば、
うん。
まあ、本当 Google で調べるかのように追っとけばでそこにあるなんかフックのある言葉だけ引っ張ってきてなんか使いこなせば分かってる気になってるような風潮ってないですかなんか。
ありますあります。
プロセス的に流れていて積み重なってるっていう意識がないっていうか。
もっと言うとそれ誰が言ってたみたいなね。
はい。
誰の意見それっていう。
はい。
うん。
何でもかんでも、こう、カタカナ言葉とか使えばいいってもんじゃないよっていう的なのってないですか？
プライオリティがとかつい言っちゃうやつ、
ね。そうそう、デフォルトでとかなんかあるじゃないですか。
コンプライアンスね。
もうどうでもいいっちゅうねんって感じなんですけど、僕はすると、コンプライアンスもなんかそも全部規範で生まれちゃうボケって。
順法精神とかね。
はい、うん。そういう正しい日本語が、美しい日本語もあるんじゃん、ね、言いたくなるんですけどね、
うん。
まあいいんですけど、でも、だからその辺が、
うん、
まあ、この、多分、桜川マキシムっていう番組を聞いてらっしゃる方は、うん、ジャスさんがずっとそういう話をされているのを聞いてらっしゃる方なので、
うん、
まあ、ご理解いただいてるとは思うんですけど、
うん、
意外と自分たちの周りはそうじゃないなっていう。
そう。ね。いや、だからまだまだ人間って賢くないと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。それはすごく思うし、その、考えるっていうことって伝えれないじゃないですか。
はい。
まあ、考えないじゃないですか。
はい。
僕らもそうですよ。
そうですね。
うん。例えばね、車の運転下手な人って車運転しながら考えてないでしょ。
あ、考えてないですね。
うん。もっと言うと、初めてやるスポーツで、はい、必死になって動きを追っているときって、自分の動きがなぜこうなっているのかって考えてないじゃないですか。
身体性は非常に、まあ、低い状態ですよね、
どう
してもね。
そうそうそうそう。だそれと同じようなもので、
はい、
うん、考えるっていうことってすっごく伝えるの難しいですし。
これ考えるって、うん、能力っていうよりもあれをし、僕ね、癖に近いものなのかなって思う時があるんですよ。
うんうんうん。
何でもかんでもこう入ってきた時に考えるとか、うん、そういうのって、なんか意識してやってるっていうよりも半分癖になってません？ジャスさんも。
うん。まあ考えるって概ね疑うことではありますけどね。
あ、まあまあそうですけど、疑ったりとか、なんかちょっと別の角度から見て、それをより全体的に理解してみようとか、視点を変えたり、視野を変えたりとかってあるじゃないですか。
うん。シミュレートして違和感はどこにあるんだって考えたりとかね。
はい。疑問点とか、納得いかない点とかいろいろ探すじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそういう癖みたいなのがない人っていますよね。
大半そうやと思いますよ。
なんかとりあえず言われたから、はーい、わかりましたでやってる感じの。まあ会社とか企業としてはそれが一番使いやすくていいんでしょうけど。
そうなんですよ。あ、何でも疑ってかかってくるやつ使いにくいってしゃあないやろうなって思いますもん。
僕らとか多分相当会社では人事評価低いんだろうなって思いますよ。
これ無駄ですよね。
うん、
無駄。このやり方おかしいですよね。今すぐ変えましょうよとか言いますからね。
はい。
うん。だって、あなたが今こう変えますって、メールを一通送ったら全員変わるじゃないですか。変えましょうよって言いますからね。
でもこれ不思議なもので、マネージャーとかその管理する側になると、うん、今度考えろって言われません？いきなり。
そうなんですよね。
こんなもんいきなりできるかボケとか思いません？
そうそうそう。
普段考えてるやつしか考えることはできないんだよっていう。
そうそうそう。だからびっくりしましたもん。僕、この間会社で役員になった人。
はい。
急にビジネスセミナーとか行き出して。それ今から行くのっていう
、
せめて MBA 取ったから役員になったとかの流れやったらわかるけどさ。
はい。
役員になってからセミナー行くのっていう。
おかしいや。
で、なんかそのセミナーの資料みたいなポンと置いてあるからチラッと見たりするじゃないですか。
はい。
わあ、しょうもなっていう。
いや、だいたいセミナーレベルでどうにかならないでしょうって思いますけどね。そうだったらもう週末とか就業後に大学でも行って、うん、もう一回ちょっと経営学の勉強してきたらとか思いません？
そうそうそう。セミナー行って賢くなるんやったら、僕、あの高校出てるからっていきなり次長ぐらいにしてくれよって思います。
それ言うと超大手企業なんてほとんど東大京大だから全員いきなり役員から始まるとかなっちゃいますよ。
そうそうそうそう。で？
結局、そうなるんですよ。
うん。
だから、その宗教の、まあ、最初のね、テーマからちょっと逸れてきちゃいは、うん、しましたけど。
宗教の話になると熱くなるやつが一人いるのでね。
もう僕も大好きなんで、もう、
はい。
いいんですけど。
ええ、
まあ、結論、その宗教っていうものに逆に頼りすぎて考えなくなってるっていうのが、今回の結論でいいんですかね。
うん、やし、フランス人は宗教と向き合ってない。
はい。
うん。あいつらは信仰心がないっていう。
そうですね。
いや、だから、そのムハンマドがなぜ彼は絵に描かない。
はい。
っていうことをあれだけ強く要求されているのか。
はい。
っていうことに向き合わへんから、
はい、
絵に描けてまうわけですよ。
そうですね。
うん。僕ね、ちょっとまた宗教の話軽く戻っちゃいますけど、
はい、
あの、偶像崇拝をしないっていうのは、
はい、
僕、宗教をより哲学的な方向に持っていきましょうっていう運動やと思ってるんですよ。
そうですね。哲学的な方向に持っていこうというポジティブな考え方と、あとは権力と、
そうそうそう、
まあ、分離させるたいっていう、まあ、癒着させたくないっていうネガティブな思考ですよね。
うん。だからその両方があって、まあ、より、だから思想的なものに持っていくためには、
はい、
偶像というものを置いてはいけないっていう発想が僕、偶像崇拝やと思うんですよ。
そうですね。ムハンマドはだからその辺多分すごく最初考えたんだと思うんですよ。だから、うん、預言者っていう神の言葉を託された人間であって、自分は何の権力もないって言ったわけじゃないですか。
そう。僕、だからね、キリスト教も批判しますし、まあ、ユダヤ教もそうですよ。
はい。
イスラム教も批判しますけど、
はい。
僕、これまで歴史上の人物、僕の知ってる限りの人物で、
はい。
宗教から人々を解放しようとした人は誰ですかって言われたら、
はい。
イエスとムハンマドですねって思いますもん。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。宗教と結びついた権力っていう意味で入れれば、モーゼとかも入れていいと思いますけど、はい、あの辺の人らって、要は既存の宗教から思想的なところに話を持っていったらこうなりますよねっていう話をしだした人じゃないですかっていう。
その通りですね。
うん。そういう意味で言うと、彼らの言葉ってそう捉えるべきやんかっていう話があるのに君は絵に描くのね。いや、それを踏まえた上で、彼は一人の人間だから、彼は偶像ではないっていう意味で絵に描いてるんやったらいいよって思うんですけど、
はい。
彼は預言者なんだから絵に描いていいよねっていう。
ああ。
うん。
これも難しいんですよね。その美術って考えると、
うん。
なかなかそういった世界観を表すことによって、さっきも言ったんですけど、その字が読めない人に理解してもらうためのツールじゃないですか。
うんうんうん。
と捉えると、偶像ってわかりやすいですよねっていう。う
ん、まあそうなんですよ。
だから、これが偶像化することによって権力と結びつくのは悪いけれども、
うん、
哲学を広めるためのコミュニケーションツールとして役に立てたっていうと、存在意義が出てきちゃうんですよ。
うん。いや、でもね、字が読めない人に対してね、そういうふうにね、ものを伝えていくにはこうした方がいいっていうのはね、やはり字が読めないということと向き合ってないことやとも思いますよ。
あ、もちろん。
字が読めるように持っていこうよっていうの話をせんまま、
はい、
その絵でインパクトのあることとかやったらいかんでって思うんですよね。
だから、ほら、うん、あれじゃないですか、聖書とかを、例えば今、日本のどこの教会行ってもそうなんですけど、
うん、
聖書を私原文で読みたいんですって言ってラテン語教えてくれるじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
あるいはまあ、外国人のあれがいたら、まあ、司教なり教父なりがいたら、
うん、
英語でって言ったら教えてくれるじゃないですか。
うん。まあ、本気の人に言わすとアラム語でとか言われて困ってしまいますけどね。
あ、まあまあ。まあ、でも基本的に、要は、教会としてはそういう言葉を教えるところからっていうシステムは、
うん、
彼らはシステムとして持ってるわけですよ。
うんうんうん、
ただそこに、やっぱり行くモチベーションがその周りにいる市民にあるかどうかなんですよね。
うん。だからそのモチベーションがない人にね、そのインパクトのあるものをね、はい、与えないかんかねって思うんですよね。
それは今の現代社会で、
うん、
営業と呼ばれる人たちが、あるいはマーケッターと呼ばれる人たちが日々向き合ってる課題ですよ。
うん。いや、だからそういう意味で言うとね、学研の漫画で僕昔読んでて、後になって感心した話があるんですけど、
はい。
ムハンマドの話があったんですよ。
はいはい。
ムハンマドの出てくる歴史の漫画やったと思うんですけど、
はい。
やっぱ顔変えたらいかんなってなったやと思うんです。
はい。
で、顔全部黒塗りなんですけど、
はい。
黒塗りにするために、
はい。
ここは変えちゃいけないから黒塗りにしましたっていうのを子供にメッセージを与えるのも間違ってるなって思ったやと思うんですよ。
はい。
ずっと逆光っていうね。
はぁ
ずっと後ろでお日さん出っとるんですよ。
はぁ、マイケル・ジャクソンかムハンマドかって感じですか。
逆光やから、ずっと顔影なんですよ、
は
い。で、逆光で顔影になるぐらいの火が照ってないとおかしいから、はい、ムハンマドずっと砂漠。
お外で。本もで。
ずっと、あっそう。
でも汗かいてるかどうかも逆光だからわからないと。
うん。後になってて、ムハンマド中入りやってなるっていう。熱いで、そこっていう。
それはこう、フードを被せて顔がわからないようにするとか、そういうのじゃダメだったってことなんですかね。
フード被せるとまたちょっと意味合い変わっちゃうでしょ。
ああ、そっかそっかそっかそっか、
うん。女性の文化とまた混ざってしまうから、
そうですね、
ややこしになるなっていう、その作家の両親で。
作家なのか編集 側なのか分かんないですけど、うん、まあまあ、その
制作側の、
ね、
うん、
はい。
そういうのせえよっていう。
そこまでの気遣いすべきですね。
ね。
表現者はね。
そう。だから、シャルリー・エッブド、はい、もう、後ろにお日さんを照らせと。
そうですね。
ね、真っ暗。
それか、あえて黒塗りにして、バカには分からない絵ですとかね。
バカっていうかね、顔が見えなくても、その見姿というのは、信仰のある方には十分伝わってると思いますよ、みたいなね。
そう、あ、でもそう言われると、確かにその通りですね。うん、それはすごいな、
うん、
言われるとなんかちょっと、目から鱗というか、ちょっと。
そうそう。
感心しますね。
うん。僕、だから、それに気づいたのも、なんか僕、その本、はい、たまたま中1か中2の時に、妹がまだ借りてきて同じ本やな、みたいな。
はい。
のんで、パラパラって読んでて、
はい。
顔黒塗りで、僕まだその時中1ぐらいやったんで、まだよう分かってへんから、
はい。
親に、ムハンマドずっと顔黒いな、って言ったら、
はい。
あ、それはな、って言って、
ほう。
姿をこうしたあかんいうのがあるからしはったやと思うで、みたいなんで、おー
すごい、素晴らしい、
うん。で、その時は顔を黒く塗ってるんやでって言われたんですけど、後でもう一回読み返してみると、はい、後ろずっと引いてっとるっていう。
あ、まあ、とにかくでも顔を映さなくてもいいような合理的描写をずっと無理やり設定したわけですね。
そうです、そうです。
はあ。
まあ、ある意味、ムハンマドは太陽にずっと背を向ける人生ってことですけど。
じゃあ僕とは違う道を行くわけですね。
日陰者です。うん、いやだからその他者の信仰と向き合ってたらどうしても配慮してまうもんやと思いますからね。
うん、まあ、ハムラビ法典じゃないんですけど、
うん、
ね、目には目をってなるんで、何かやりゃ何かやれる危険性があるわけですよ。
うんうんうんうん、
その時に何をやったらダメなのかっていうと、いうのと、どこまでは許されるのかっていうこのバランス感覚ですよね。
う
ん、
そうですね。
目には目を、歯には歯を、風刺画には、銃弾をっていうのが、どうも今の世の中で遠勝ちらしいんで、うん、気をつけましょうってしか言いようがないですね。
うん、ね。フランス人が気をつけろ。
ああ、いや僕らも気をつけないと、こういうどうでもいい話を垂れ流してますからね。でもどこで誰が聞いてるかわかんないですよ。
気軽に、朝鮮人ってとか言うたら横おるでっていう。
ねえ。
うん。好意的な人だけちゃうでっていう。
まあ日本人でも好意的な人だけとは限らないんですけどね。
そうですね。
ええ、
まあ、長なりましたね。
いい感じで、2回分くらいになっちゃいますよ、これ。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や、架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。